お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今夜のインタビューはシドニーの現地校で教員として活動する傍ら、20年以上にわたり縄跳び競技の指導者として、そして現在は世界ジャンプロープ連盟で副会長を務める小川隆さんです。来月の全国大会を前に話を伺いました。
縄跳びというとどうしてもこの体育でする縄跳びを想像してしまうんですけども、はい、競技でいう縄跳びというのを少し説明していただいてよろしいですか？
競技縄跳びって一応2種類あって、いわゆるそのスピード競技、時間を決めて回数を何回跳べるかみたいなやつが一つあるんですよね。で、それは30秒のスピードと3分間のエンジュランスっていう2種類あるんですけど、それとは別に、フリースタイルって言って、音楽をかけて、いわゆるその新体操の床の演技みたいな、もしくは縄の演技みたいな感じで、アクロバティックに、12メートル四方の床で演技をするっていう競技があるんですね。で、まあ言い方ですけど、いわゆるそのアイススケーティングのスピード競技と、フィギュアスケートあるじゃないですか。あのイメージで考えていただいて問題ないと思います。で、一応その、単縄っていういわゆる一本の縄を使って個人競技のやつと、もちろんチームもあるんですけど、あと日本なんかがよく結構有名でよくやってるダブルダッチの競技に分かれますね。
小川さんはどういったチームを指導されてるのでしょうか？
私のチームは基本的にはその小学生から、僕今小学校勤めてるんですけど、小学校にハートファンデーションのジャンプロープフォーハートのデモンストレーションチームがあって、そこがもともと始まりなんですけど、うちのチームので、小学校卒業してもやっぱりスポーツまで残りたいってやりたいっていう子がやっぱ何人もいて、今一番上の子は大学生までいるんですけど、いわゆるその学校のチームがその変化してってというか、なんていうんですかね、進化してって今のクラブチームみたいな感じになって、州大会全国大会に進んで、本当に放課後のアクティビティとかクラブチームという感じでやってる感じです。今
どれくらい前に活動は始まったんですか？
ですね、実際にチーム、学校のチーム始まったのは2000年くらいなんですよ。21年目ですね。で、クラブチームとしてというか大会に出始めたのが2001年ですね。でも2000年にパラリンピックのシドニーパラリンピックのハーフタイムショーやったんで、それ以来なんてなかなかの21年ですね。
6月にはゴールドコーストで全国大会が控えていますけど、これは久しぶりの大会になりますか？
そうですね、去年できなかったんで、去年は州大会、全国大会、それから世界大会も潰れたんで、ね、一応オーストラリアはなんとか国内旅行ができるようになって、州大会も2、3週間前に本当にやって、本当良かったんですけど、みんな1年間やっぱりその競技できないってなるとモチベーションも上がらないんで、やっぱりこういうマイナースポーツだったりすると、久々にいろんなクラブチームのみんなに会ってっていうのもあるんで、そうですね、もう本当に久々です、全国でみんなで集まるっていうのは。
このコロナ期間っていうのはチームは どのように過ごされてたんですか？
去年 そのロックダウンの時はオンラインで練習したりとか、オンラインで個人レッスンがあったりとか、そういう感じでやってましたけど、やっぱこうチーム競技なんで、みんな集まった方がね、モチベーションも上がるし、でも本当にその1、2ヶ月だけですね、リストリクションが一応緩まってからは、チームで練習してたし、そう、でもただチームで練習してても、大会がないってなるとなかなかね、難しいんで、本当に今年は全国やってよかったです。
先日行われた州大会の成績はどうだったんですか？
やっぱりその本当世界的にスポーツ人口今減ってて、今回のコロナでまたいろいろやめていったりとか、 e スポーツに行ったりとか、少し人数減りましたけど、成績としてはうちのチームは個人だと8歳、9歳、13歳、14歳と19歳以上の女子、18歳以上の男子の個人の州のタイトルを取りました。全体としては、まあ、競技別に金銀銅あるんで、競技別にすると 金メダル39、銀メダル41種目ですね、銅メダル26という成績でした。
このジャンプロープっていうスポーツ、まあ、マイナーなスポーツと言ってもいいと思うんですけども、練習ではどういったところを強化されてるんですか？
じゃあスピード競技があるんで、週に1回必ずスピードのトレーニングがあって、それから単縄の競技練習が週1で、もうチームによってはもう1つダブルダッチの競技もやるチームがあるんで、週3回から4回、まあ、ちっちゃい子はね週2回ぐらいしか練習しないんですけど。
小川さんも実際元選手だったんですか？
選手じゃないですね。もともとうちの学校にさっき言ったジャンプロープハートのチームが来てパフォーマンスをしたんですよ。そのチームがつまんなくてつまんなくて、もうちょっとできるだろうと思って、それであれなら僕もうちょっとできますって言ったら、学校がもちろん募集して募集してって言われて、からオーディションを開いてっていうのが始まりですね。
それまでは全く縄跳びには触れてなかったんですか？
まあ、でも日本って縄跳びするじゃないですか。日本の縄跳びってどちらかというと、なんていうんですか、我慢大会でしょ。だけどこうパフォーマンスとかショーとかやる縄跳びってやっぱちょっと新鮮じゃないですか。それで、まあ、ちょっとやってみようかなと思って、でも当時やっぱ資料なくて、アメリカからビデオ取り寄せて、ビデオ VHS でした
そこから現在はインターナショナルジャンプロープユニオンのバイスプレゼデントまで行かれたんですけど、どういった役割を担ってるんですか？
もともと、FISAC、IRSF っていうインターナショナルロープスキッピングフェデレーションっていう国際連盟のが開催している世界大会にもともと出てたんですけど、
はい、
でそこでまず関わりが一つあって、でオセアニア代表の人が結婚するんで引退っていうことになって、僕が一応引き継いで、それを大陸副会長っていう形でやってたんですけど、16年から18年の間に会長職も引き継いで、世界大会の運営とかもしてたんですけどね。で、もう一つ、ワールドジャンプロープっていう組織がもう一つあって、そこと、もうスポーツのためにはもう一緒になってやった方がいいだろうということで、一緒になって、で、そこからインターナショナルジャンプロープユニオンっていう新しい組織になって、向こう、もう一つの、さっきの言ったワールドジャンプロープっていうところの会長がもう会長になってもらって、僕が副会長ということで、今、縄跳びの草の根、それから、各国のサポート、それから世界大会の運営などなどを今やってるところです。
ジャンプロープが強い国とかありますか？日本とかオーストラリアっていうのはどうなんでしょう？
ありますね。日本のオーストラリア強いんですけど、やっぱりアメリカがもともと強くて、
うん、
それから、意外かもしれないですけど、ベルギーが強いんですよね。
うん、
ベルギーは本当に選手が5、6千人多分いるはずですね。
何がこう強くしてるんだと思われますか？
ベルギーに関しては、体操連盟の下とかでやってるんですよね。
なるほど。
だから、組織だってできてる部分とか、
うん、
もちろん補助が出る部分も多分あると思うんですけど、はい、金銭的に。
はい。
で、あとは、どこが強いかな。人数が多いのは、やっぱ、中国強いです、今。中国は、なんか、体育学校みたいなところがあって、一応、競技で縄跳びあるらしくて、もう本当に小学生、中学生、バリバリ練習してるみたいです。新興国ですけど、人数も多いし、今、すごい強くなってますね。
で、6月に開催されるこの全国大会を優勝したチームっていうのは、世界大会へと進むんですか？
今、世界大会が、2年に1回開催なんですね。で、はい、去年、世界大会できなかったんで、本当はカナダだったんですけど、今年2021年は、バーチャルの大会で、やることになって、で、次の世界大会が2023年なんで、2021年の全国大会が世界大会の予選という形になります。2022年の全国大会が2023年の世界大会の予選という形になります。なので、今年の大会は、世界大会の予選ではないです。
どうですか、この全国大会、メダルの自信ありますか？
メダルは取れると思うんですけど、まあ、できれば
ね、いいのが取れればいいですね。でも、あと2、3週間しかないんで、もうお腹痛いです。で、一応、その、やっぱり、なんか、よく言うじゃないですか。ベストを尽くせばいいんだ、みたいなこと言うんですけど、僕いつも言ってるのは、勝つことを目標にしとかないと、やっぱ意味がないじゃないですか。で、勝つのに、どれぐらいベストを尽くして、そこを目指すか。で、メダルを取るのに、ベストを尽くして、頑張ったら、まあ、取れても取れなくても、メダルの色も、まあ関係ないんじゃないかっていうところは言ってるんですけど。
最後になりますけども、
はい。
縄跳びの魅力っていうのは何なんでしょうか？
縄跳びってですね、競技の形、競技の話をすると、チーム戦も個人戦もあるんですよ。チームでやる競技もあって、個人戦もある競技って、そんなスポーツなかなかないと思いません？一緒に練習してた人たちと、個人戦で争ったりすることになるんですよね。でも、個人競技でも、一応仲間なんで、お互いをサポートしたりするっていう、なんか結構面白い競技で、それがまず一つと、縄跳びって、そんなにお金かかんないんですよ。体育館、まあ3メートル四方の場所があれば練習できるし、おそらく一番高い道具って、縄でも15ドルとかしかしないですね。って考えると、なんかいい靴を買おうと思ったら、靴が一番お金かかるところなんじゃないですかね。だから、その、誰でもできるっていうのが、まず、すごく魅力なところだと思いますね。あと、練習すれば練習するだけ、上達も早いっていうのが、やっぱり子供たちとか学生とか、競技者にとっては、やっぱり面白いところで。あと、さっきおっしゃったみたいに、マイナー競技で新しい競技だっていうのもあるんで、新しい技がどんどん生み出されていってるっていうのも、魅力の部分だと思いますね。
縄跳び競技の指導者で、世界ジャンプロープ連盟の副会長を務める小川隆さんでした。小川さんの活動、そして彼が指導するノースブリッジ・ノックアウトに興味がある方は、SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からご確認ください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。